それでは最初に今朝の聖書の箇所をお読みいたします。今朝はサムエル記第一14章1節から5節までとなります。ある日のこと、サウルの子ヨナタンは道具持ちの若者に言った。さあ、この向こう側のペリシテ人の先人のところへ渡っていこう。ヨナタンはこのことを父に知らせなかった。サウルはギブアの外れのミグロンにあるザクロの木の下にとどまっていた。彼と共にいた民は約600人であった。シロで主の祭司であったエリの子、ピネハスの子、イ・カボデの子、カボデの兄弟、アヒトブの子であるアヒアがエポデを持っていた。民はヨナタンが出て行ったことを知らなかった。ヨナタンがペリシテ人の先陣に渡って行こうとする渡し場の両側には、こちら側にも向かい側にも切り立った岩があり、片側の名はボゼツ、他の側の名はセネであった。片側の切り立った岩はミクマスに面して北側に、他の側の切り立った岩はゲバに面して南側にそそり立っていた。以上です。今朝は望みえない中にある望みと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。改めまして、皆さんおはようございます。10月になりまして、気づけば今年もあと3ヶ月を切ってしまったことにちょっと驚きを感じておりますけども、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今朝はまず先月中旬に開催されましたキリストの教会新青年の集いの話題からお分かちをさせていただきたいと思います。今年で第9回目の開催となりました新青年の集いですけども、コロナ禍となり、昨年と一昨年は完全にオンラインでしか開催ができない中にありましたけれども、今年は本番1週間前から参加者全員が検温や行動履歴を記入するなどの健康チェックを行い、当日は抗原検査で陰性を確認してから現地へ集合するなど、キャンプ前からもちろんキャンプ中もできうる感染症対策は全て講じた上で、3年ぶりに対面での開催が許されたことは本当に感謝のことでありました。もちろんオンラインにはオンラインの良さがあるんですけども、やっぱり対面でちゃんと会って交わりができるというのは本当に嬉しいことなんだなということを実感した次第です。当初は台風の接近も心配された中ではありましたが、2日目には屋外でバーベキューを楽しむこともできましたし、また夜にはキャンプファイヤーならぬフェイクファイヤーといいまして、まるで火が燃えているかのような演出をキャンプ場のスタッフの方がご用意くださってですね、屋内でリラックスしながら賛美やゲームで盛り上がり、またお二人の青年がお明かしをしてくださいまして、本当に深く素晴らしい交わりの時を持つことができたんですね。ところで、この新青年の集いでは開催当初から掲げてきた祈りの課題があります。それはこの交わりの中から近い将来直接献身を志す魂が起こされるようにとの祈りなんですね。その祈りの身として、まずは小畑ルーク兄弟がこの春から新学校での学びに導かれたことは大変感謝のことだと感じています。そんなルーク兄弟が今回日曜日の礼拝で説教のご奉仕を担ってくださいまして、それがまた大変素晴らしいメッセージだったんですね。今回は全国のキリストの諸教会の現状も分かち合い、祈りの時を持ってまいりました。現在全国には45のキリストの諸教会がございます。その中で伝道者宣教師の数は一体何人いるのか、皆さんご存知でしょうか。答えは28名なんです。ところがこの新青年の集いが始まった2014年には伝道者宣教師の数は41名だったんですね。当時私たちは、もしこのまま一 一人も献身者が起こされなければ10年後20年後にはどうなってしまうのかというシミュレーションも行いまして、その時の予想では10年後となる2024年時点ではまだ40名はいるはずだったんです。ですが今その予想をはるかに上回るスピードで厳しい現実が突きつけられているということなんですよね。でもそのような中で大変感謝のことに、今私たちの教会からは鈴木敦弘兄弟と小畑ルーク兄弟という2名もの神学生が起こされています。これもまた当時の予想にはなかった素晴らしい神様の恵みの出来事なんだと思うのです。とはいえ様々な厳しい現実がある中で、今回私たちはリチャージ、もう一度立ち上がるためにとのテーマで御言葉に耳を傾け、霊的にも再充電される時を持ってまいりました。私たちはこのコロナ禍というものを経験する中で、様々に傷ついたり悩んだり疲れ果てるといった経験をしてきたのではないかと思います。でも私たちの信じる神様は決して私たちを苦しみや悲しみの場所に置き去りにするようなお方ではないんですよね。神様は身も心も疲れ果て預言者としての挫折を経験したエリアにとことん寄り添い、弱さの中に沈む彼をもう一度立ち上がらせてくださいました。また新約聖書には街道管理者ヤイロという人が登場します。彼は最愛の娘の死に直面し、文字通りの絶望を経験した人でありました。けれどもその悲しみの知らせを共に聞き、共に心を痛めながらなお希望があることを語ってくれた人がこの時彼のすぐそばにはいたんですよね。その方こそが主イエス・キリストだったのです。恐れないで、ただ信じていなさい。もう何の望みもない、すべての望みがついえた中で、それでも主の御言葉に信頼し、なお信じてお従いしていくということがどんなに大きな祝福につながることなのか、今回私たちは御言葉からその恵みをもう一度受け取り直すことができたのでした。目の前の問題を見つめるとつい顔をうつむけてしまいたくなることがあります。でも聖書はどんなに望み得ない厳しい状況の中にも必ず望みはあるんだということを至るところで教えてくださっていることに気づかされるのです。今朝これからご一緒に見てまいります聖書の場面もまさにその一つと言えるのではないでしょうか。というわけで新青年の集いについては本当はもっとお分かちしたいことがあったのですが、時間も限られていますので、詳しくは今回参加された最寄りの青年たちに直接お尋ねいただけましたら幸いです。改めまして皆様の尊いお祈りと温かなご支援に心より感謝を申し上げます。引き続き青年たちの信仰成長とその歩みの祝福のためにもお祈りに覚えていただけましたら幸いです。この度は本当にどうもありがとうございました。さて前置きが長くなってしまいましたが、それでは今朝もご一緒に御言葉に耳を傾ける時を持ってまいりましょう。私が説教の奉仕をさせていただく際はサムエル記の公開説教をさせていただいておりますけれども、今朝からは14章に入ります。圧倒的な軍事力を誇るペリシテ軍を前に、もはやなすすべなくただうなだれるしかなかったイスラエルの民でありました。地図をご覧いただきながらこの時の位置関係を確認したいと思いますが、この時ペリシテ軍が陣を敷いていたのはミクマスという場所でした。 そしてサウル率いるイスラエルは、前回見ました13章の16節の時点ではゲバという場所にいたことになっていたのですが、今朝の2節によりますと、そこから少し移動してギブアの外れのミグロンという、まあ、おそらくこの辺りかなと思われる場所をお示ししていますけども、まあ、聖書地図にも名前が出てこないような非常にマイナーな寂しい場所に移動したことがわかるんですね。ちなみにミグロンという地名には険しいところという意味がありますけども、それはまさにこの時の彼らが直面していた険しく困難な状況を象徴するような場所だったのではないでしょうか。興味深いのは、この時サウルはザクロの木の下にとどまっていたということです。空気が乾燥するイスラエルではザクロは貴重な果実でした。イスラエルと言いましたら、イチジクやブドウ、ナツメヤシなどといったものがおなじみの果実として有名ですけども、これらはいわゆる甘い果実なんですよね。それに対しザクロはその酸味ゆえに人々の喉を潤す清涼飲料としても愛用されていたそうなんですね。ちなみにザクロジュースといえば美肌効果に優れているということで有名なんだそうですけども、まあ、私はあまりよく知らないんですが、実はストレス緩和や健康維持にも役立つといった研究結果もあるそうなんですね。ですからもしかするとこの時のサウルもザクロジュースでビタミン補給をしながら、今目の前に差し迫る大きなストレスから心を和らげていたのかもしれません。でも彼はそれによってもう一度奮い立ったのではなく、そんなザクロの木の下にずっととどまっていたというのです。目の前に差し迫る問題があまりにも大きすぎて、もうこれ以上どうしたらよいのかわからない、私たちも時々このような状況に陥ることがあるのではないでしょうか。実際この時のサウルのように、もう身動きが取れなくなってしまうほどに心が塞ぎ込んでしまうということはあるのだと思うのです。でもそのような中で、今朝からご一緒に見てまいります14章には、一人の人の信仰がクローズアップされているんですね。その人物の名はヨナタン。ヨナタンってちょっと可愛らしい響きの名前ですけども、彼はサウル王の長男であり、父親とは似ても似つかぬ信仰と勇気の人でありました。どうにもならない膠着状態が続く中、ついにこの人が立ち上がったのです。4節と5節からは、この時彼らがいた場所の地形がわかります。それによりますと、こちら側にも向かい側にも切り立った岩があったというんですね。しかもそれらには特別名前が付けられてしまうほどに非常に際立った見上げるような岩だったことがわかるのです。その名前にもちゃんと意味がありまして、ボゼツには白いとか輝いているといった意味がありました。それはちょうど太陽の日差しを浴びて眩しく輝いて白っぽく見えることから名付けられたようです。そしてもう一つのセネにはトゲのあるといった意味がありましたので、おそらくトゲトゲしい鋭い形をした岩だったのかもしれません。この後ヨナタンは道具持ちの若者とともに、これらの険しい断崖絶壁を素手でよじ登っていくんですね。まさかこんなところを登ってくるわけがないと思っていたペリシテ人たちは、それこそ度肝を抜かれパニックに陥った次第だったのです。そんなヨナタンの素晴らしい信仰については、また次回詳しく見てまいりたいと思いますけども、 今朝はこの14章の主人公ヨナタンではなく、脇役中の脇役として3節に登場しますイ・カボデという人物にスポットを当てたいと思うのです。イ・カボデってどんな人物だったのか覚えていらっしゃいますでしょうか。実は彼の名前はこの第一サムエルの4章で一度登場しているんですね。その時彼はまだお母さんのお腹から生まれたばかりの小さな赤ちゃんでした。そして彼が生まれた日というのは、実は彼の父親が戦争で殺され、おじいさんが転落死した日であり、さらには契約の箱という当時のイスラエルにとっては国としての精神的支柱のような本当に大事なものをペリシテ人によって奪われてしまった、あまりにも悲しすぎる衝撃的な日でもあったのです。彼の母親はそのショックから、おそらくまだ予定日ではなかったのに急に陣痛が起こり、命からがらなんとか無事出産はしたのですが、そのあまりの喪失感から我が子を気に留めることすらできなかったというのです。あまりの衝撃と命がけの出産で母親自身も大変危険な状態に置かれていました。そんな薄れゆく意識の中で彼女が発した言葉こそがイ・カボデだったのです。その意味は栄光はどこにとか栄光のないといったものでして、この母親はそれをそのまま我が子の名前として名付けたのでした。その後この母親とイ・カボデと名付けられた男の子がどのような人生を歩んでいったのかは分かりません。彼は自分が生まれた日に父親と祖父を失い、国としても戦争に敗れ路頭に迷う中、唯一身内であった母親さえも自分に関心を示さなかったという、あまりにも過酷で悲しすぎる状況の中に置かれた男の子だったのです。まさにこんな状況の中で望みなんてどこにあるんですかと、この子は何度も問うてきたのではなかったでしょうか。でも今朝私たちが改めて覚えたいことは、私たちの信じる神様は私たちを苦しみや悲しみの場所に置き去りにするようなお方ではないんだということなのです。事実、神様は彼の命をちゃんと守ってくださいました。そしてその後も一人の信仰者として霊的にもしっかりと成長させてくださったんだということが今朝の場面からわかるのです。またここで初めて彼にはアヒトブという兄弟がいたことが明かされています。アヒトブは良い兄弟という意味の名前ですけども、神様はイ・カボデを孤独の中に置き去りにしたのではなく、ちゃんと良い兄弟を備えていてくださり、良い兄弟に恵まれた人として成長することができたということなんですね。さらにここで注目したいのは、アヒトブの子であるアヒヤがエポデを持っていたということです。エポデというのはいわゆる祭司が身につける豪華な式服のことを指します。つまりイ・カボデから見ると、自分の甥っ子がこの時代の祭司として神様にお仕えする働きをしていた、つまり彼自身もそんな祭司の家系に名を連ねるものとして、言うなればクリスチャンホーム、神の家族の一員としてその信仰生活を歩んできたということなんですね。一時は望みなんてどこにあるんですかと、そう問わずにはいられないほどに生まれた瞬間から人生のどん底を経験した イ・カボデでありました。でも彼は決してたった一人でその苦しみを背負い孤独に生きてきた人ではなかったのです。そうではなく、神様はアヒトブという良い兄弟を備えていてくださり、悲しみのどん底にいた彼を、ここにも主は共におられるのだと、その信仰の生涯へと招き入れてくださったのです。同様に、今私たちには主にある良い兄弟、良い姉妹たちの存在が与えられていることに心から感謝したいと思います。私たちもまた、自分自身に関することであったり、学校や職場、あるいは家族に関することなど、あらゆる場面で思わず、望みなんてどこにあるんですかと問わずにはいられないような厳しい現実に直面することがあるんですよね。私自身、これまで何度も心が壊れかけ、精神的にも参ってしまう経験をさせられてきたことを思い出します。でも今、それらのことを振り返って思いますことは、その時その時に神様はちゃんと必要な助けて、祈り手としての主にある兄弟姉妹を備えてくださっていたということなのです。誰かに祈っていただくという恵みの中で、さらにはこの厳しい現実の中にも確かに生きて働いておられる主の臨在の中で、その憐れみがあったからこそ、ここまで守られ生かされ続けてきたことに感謝せずにはいられないのです。今朝注目しましたイ・カボデも、きっと彼の預かり知らないところで、たくさんの主にある兄弟姉妹によって祈られてきた、そして主の大いなる憐れみを経験してきた人だったのではなかったでしょうか。だからこそ聖書は今朝の場面で、あえてもう一度彼の名をここに書き記さずにはいられなかったのではないかと思うのです。それは今に生きる私たちがイ・カボデの名前を見るたびに、神様は決して私たちを忘れていないんだということに気づかさせ、私たちを悲しみや苦しみの場所に置き去りにしないお方であることに、何度でも目を向けさせるためだったのではないでしょうか。さて、今朝は聖書の中では比較的マイナーな人物、イ・カボデの人生に注目し、望み得ない中にある望みとのテーマでご一緒に御言葉に耳を傾けてまいりました。イ・カボデとは、栄光のない、栄光はどこに行ってしまったんだといった意味の名前です。でも彼は主の深い憐れみを経験する中で、ここにも主は共におられるのだと、その信仰によって自分の栄光ではなく、ただ主の栄光を表す器として用いられていったのでした。望み得ない中にある望み、それは主なる神にこそあります。私たちの真の望みは、ただ主にこそあるのです。たとえ目の前に見上げるような試練という名の岩山がそびえ立っていたとしても、私たちは救いの岩であられる主にこそ信頼し、ただ主を見上げて歩む、そんな望みあふれる信仰の旅路を歩ませていただこうではないでしょうか。一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、あなた様の尊いお名前を心より賛美いたします。時に私たちは、こんな状況の中でどこに望みがあるのですかと思わず叫びたくなるような、そんな厳しい現実に直面することがあります。でも神様、今朝あなたは一人の人の人生を通して、ここに 私たちを決して見捨てない神がおられることを、私たちをそのままにはしておかない憐れみ深い神の御手があることを改めて教えてくださいましたから感謝いたします。それでもなお目の前にそびえ立つ試練という名の岩に恐れをなしてしまう私たちです。でもどうか憐れんでくださって、何度でも救いの岩であられる主なる神様にこそ目を向け直し、あなたが備えてくださった素晴らしい主にある兄弟姉妹とともに祈り合い支え合いながら、この信仰の旅路を今週も進ませてくださいますように助けてお導きください。合わせてウクライナの地で起きていること、ロシアの地で起きていることに、どうか主の深い介入と助けの御手がありますように、この厳しすぎる現実の中にも確かにあなたが共にいてくださり、苦しみの中にある方々をどうか憐れんで救い出してくださいますように、そして彼らを具体的に支援されている国々や方々の上にも主の大いなるお力添えがありますことを切にお願いいたします。言い尽くしえません感謝と願いと、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは応答の賛美をお捧げいたしましょう。賛美歌280番の一節を賛美いたします。
我が身の望みはただ主にかかれり、主イエスの他には寄るべき方なし。我が君イエスこそ救いの岩なれ、救いの岩なれ。アーメン。
続きまして、礼拝の中心でもあります主の食卓に預かりたいと思います。もし今朝パンとブドウ液のご用意が難しかった方も、ぜひ心の内にご一緒にこの食卓に預かっていただけましたら幸いです。それでは一箇所聖書をお読みいたします。マタイの福音書26章26節以下をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みな、この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。私たちキリストの教会では、毎週日曜日、礼拝に集まるごとに、この主の食卓に預かっています。視覚的にも、礼拝堂の真正面、中心に主の食卓が据えられていることからも、私たちがどれほどこのことを大切にしているのかが表されているのではないでしょうか。ではなぜ主の食卓が中心なのでしょう。それは私たちの罪を許し、本来その罪ゆえに滅びゆくはずだった私たちを救い出し、永遠の命を得させるために、神の御子イエス・キリストが十字架で私たちの身代わりとなって死んでくださったから、そして死んで3日目によみがえってくださったからなのです。私たちにはどうすることもできなかったこの罪の問題を、唯一完全な仕方で解決してくださったお方が、今日も私たちをこの主の食卓へと招いてくださっています。その招きに心からの感謝を持ってこれに預かりたいと思います。それでは一言お祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、今 今朝も私たちをこの素晴らしい主の食卓へと招いてくださり感謝いたします。これよりいただくパンは私たちの罪のために裂かれたイエス様の御体を覚えるものです。そしてこの杯は私たちの罪のために流されたイエス様の尊い血潮を覚えるものです。私たちのようなものを罪の束縛から救い、新しく生きるものとさせてくださるために、その尊い命を注いでくださったことを心から感謝いたします。日常のさまざまな問題に直面する中で、ついこの恵みを見失ってしまいやすい私たちですけども、そんな愚かな私たちだからこそ、イエス様の十字架と復活があったことを改めて覚え、何度でもこの恵みに立ち返ることができますように、助けてお導きください。感謝して私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは各自パンとブドウ液に預かりましょう。以上をもちまして本日の説教および主の食卓を終わります。今週は週の後半から肌寒くなってくるようです。季節の変わり目の折、どうか引き続きご自愛なさってください。それではまた来週この礼拝の交わりを通して皆様とお会いできますことを楽しみにしております。どうもありがとうございました。